ラフランスです。はい、今宵一本の映画小屋始まりました。前回ですね、ゲームオブスローンズをダラダラ喋るという回をやったんですけども、全く一本で尺が収まらないということで、今回は後半戦の方に行きたいと思います。ぜひ後半も聞いてください。後半はね、一章から最後までダイジェストで話してますんでね、こっちの方も割と面白いと思いますんで、ぜひ聞いてください。じゃあちょっとゲストの話に戻りましょうね。
はい。
じゃあちょっと、あれですね、なんとなくこう思い出してもらうために、僕ちょっとシーズン6までしかまとめられなかったけど、何が、シーズンごとに何があったのかっていうことで、ちょっと出来事を言っていくんで、あーとか言ってちょっと話してもらっていいですか？それ、あ、それね、みたいな。ちょっと、あさみさんとまーさん、頑張ってね。
はい。
はい。まあ、シーズン1ですね。シーズン1は、まあ、もう本当に何と言っても、やっぱり、9話、ベーラ制度ですよね。ネットスタークが、死んでしまうっていうことなんですけども、僕、これ、シーズン1は、なんていうの、評議会があるじゃないですか。あそこに出てくる、リトルフィンガーとバリスですよね。ピーター・ベリスとバリス。が、出てきたことのが、すごく僕、新鮮だったんですよ。なんていうか、こういうドラマ見てて、策略系の人が二人出てくるっていう、いうのが、すごく新鮮で、特に、このシーズン1は、ピーター・ベリッシュが何者であるかが、すごく上手に隠されてるじゃないですか、これって。それがすごい上手い。って思って。で、ピーター・ベリッシュにまんまと騙されちゃうんですよね、ネット・スタークは。それで結果、あんな風になってしまうっていう、首切られてしまうっていうところまでの話がすごくシーズン1は良かったんですけど、ただやっぱこれシーズン1はね、やっぱりまだちょっと予算がなかったのかなっていう感じで、ロバートが狩りに行くシーンがあるんですけど、4人ぐらいで行ってるっていうのは、少ねえって話なんですけど、で、これシーズン1はね、僕も今記憶をたごりながら喋ってますけど、まず、ロバートは、割ともう、サーセイに、のは、すごく当たりがひどくて、結構女の人と、なんていうかな、やりまくってるっていう状況があって、それの門番としてジェイミーがずっと立ってるっていうシーンがあるんですけど、ジェイミーはだからサーセイがいるの、まあサーセイとジェイミーはまあできてはいるんだけど、ロバートがサーセイのことを大事にしてないっていうシーンがあって、で、その時に、先輩の、まあバリスタンセルミーっていう老剣士がやってきて、で、そこで、あれなんですね、ロバートの反乱の時の話をするっていうシーンがあるんですよね、これをシーズン1の時にね。その時に、割と言ってんすよね、剣から炎を出す剣士が出てきて、それにはビビったとか、あと二刀流の剣士が暁の騎士、アーサー・デインの話とか、いわゆる過去に起こった、話に出てくる登場人物の話をさりげなくしてるんですよ。特に炎を出す、いわゆるベリクドン・ダリオンのことなんですけど、彼のことをもうすでにシーズン1のこと時で話してるっていうね、こういうのを確認するのがいわゆる見直し組のメリットなんですよね。見直した時に、ああもうこれシーズン1ですでに言ってるみたいなね。あとあれですね、さっきアリアの話してましたけど、ネットスタークが、アリアが剣の、要は、ジョン・スノーが、カジヤに頼んで、ニードル作らせて、で、それを壁に行くときに、お前にこれやるよ、つって、アリアにニードルを渡すじゃないですか。で、ニードルを要はサンサの方は刺繍とかして、要はお嫁さん修行みたいなのやってんねんけど、アリアはそれが嫌だから、剣の、画流で剣の、稽古をしてるんだけど、ネットスタークがそれを見て、つけるんすよね。シリオ・ホレルをつけることになるんですけど、その時にアリアが言う言葉が、アリアに声かけた時は、お前、剣の使い方知ってんのかって聞くんですよね、ネットスタークが。で、なんて言うんですか、アリアが、マーさん。
尖った方で刺す。
尖った方で刺すって言うんですよね。 で、これを、こう、サンサー、サンサーが、あれ、シーズン何本し、だいぶ後ですよね。最後の方に、そのアリアとサンサーが、こう、隠れてて、サンサーにそのアリアが、そのナイフかなんか渡した時に、
うん、
どうやって使うのって言って、尖った方で刺すのよって、もう一回言うっていう、う
ん、ここ
で。
ゾンビがね。ゾンビがこう周りめっちゃ来とう時とかね。
そう、そこで尖った方で刺すっていう言葉をもう一回言うっていうね。そこもすごく、うん、ネットが言ってたことじゃん。ネットが、まさにお前は剣の真髄を分かってるなって言うんですよね。尖った方で刺すって言った時に。まさにそれは真髄だな。でもそれはちゃんと学ばなければ使えないんだよって言って資料を出てくる。
資料フォレルを、その剣の先生だって言わずに、うん、ダンスの先生だっていうふうに周りには言って、で、それで、またアリアはダンスの レッスンをしてるのよとかつって、サンサとかブリブリ怒ってて、実は、こう、剣のレッスンをこっそりさせてたっていうのも、なんかこう、親心としてすごくキュンとしますよね。
なんか、やっぱりシーズン1通して、通してというか、シーズン通してなんですけど、このドラマのやっぱり上手なのは、このスターク家の子供たちの後ろに必ずネットスタークがいるっていうのをずっと、最後の最後までずっとネットスタークがいるっていうことが、表現されてるってことですよね。これがやっぱ素晴らしい。そうそうそう。
ね、
シーズン1で死ぬんですよ。シーズン1の9で死ぬんですよ。シーズン1の9で死んだキャラですよ。
ずっと生きてますから。
ずっと生きてるっていうことですよ。
みんなの心の中に。
それが素晴らしいってことですよね。で、そのシーズン2になると、メインになってくる出来事って、まず、ロバートの弟の、スタニス・バラシオンが、シーズン2から登場。うん、この陰気臭い、陰気臭いの、なんか、メディサンドルを率いるスタニス・バラシオンですよね。が、出てくるのがシーズン2で。で、オートで起こるのは、まあやっぱりメインなのは、一番クライマックスはブラックウォーターの戦いですよね。そのスタニスがオートを攻め込んで、船で攻め、ダボスに協力してもらって、船で攻め込んだのを、ワイルドファイヤーで返り討ちにするっていうやつですよね。これが、ティリオンが頑張って、その王の手になって、戦略に長けてるってことが表現されてるのが、このシーズン2。で、あれですよね。エストスの方だと、カースの13人か。エナリスを騙して、そう。騙して、こう、全部奪おうとするカースの13人が現れて、黒魔術師の人が出てきて。
うん、
で、そっから、その、卵のドラゴンが目覚め始めて、っていうところですよね。だからデナリスが覚醒し始める。シーズン1でもう、モモは退場してるわけですけど。
で、あの頃はまだ、エミリア・クラークが売れっ子じゃなかったから、
そうですね。
おっぱい出し放題、お尻出し放題っていうね。
いや、もうほんまそうですよ。バックされ放題でしたからね。
と、もう何でも見れるっていう状態だったんですよね。
いや、そうですよ。
すごい可愛かったですよね。
可愛かったの表現であってるかわかんないですけど。
可愛かったって言う、どうかな。まあそうだね。
なんていうのかな、体つきがさ、まだ子供、と大人の間ぐらい。
いや、まあ、もともとちょっと動画ですね、彼女ね。
すごい可愛かった、
ね。前半ですもんね。
そうだね。
タイミングで。
で、ジョン・スノーは、イグリッド、野人に出会うってことですよね。野人の、に捕まって、イグリッドと出会って。
もう、ね、ラフランスさんが号泣。
いや、それはシーズン2じゃないんだけど、まだね。
まあそうだけど、はい、でももう、もうラフランスさんと一緒に見てると、もう黙れ黙れとか言われるんですよ。
僕が泣いてる時になんか余計なこと言うなってことですよ。
そうそうそう。イグリッドとの。
俺は泣きたいんやと。
そうそうそう。
そうですね。
イグリッド。ベストヒロインは僕、イグリッドですね。
そうですね。
ああ、ね。いいですね。
ゲースで出てくる女の子の中で、一番自立してて強い。
うん、なるほどね。まあ、実際ね、実質夫婦ですもんね、今ね。キッドハリントンとね、うん。これが縁でね。っていうことなんですけども。まあ、イグリッドにも出会うし、あとはディリオンにシェイが来るってことです。だからブロンとシェイですね。だからブロンも、決闘裁判ですよね。シーズン1の決闘裁判。で、 そのティリオンの信頼を勝ち取って、うん、で、そのティリオンとティリオンブロン組みたいなもので、うまくやってるところに、あの、シェイが現れてってことですよね。
うん、
そしてシェイとティリオンが、あの、恋仲になるのかならないのか、みたいな話になるってことですよね。
うん
うん、この辺が大体シーズン2ですよね、
うん
で、シーズン3になってくると、今度はそのマージェリーとローラスタイデル。まあ、ローラスはもともと言います、出てきま、あの、馬上の槍試合で出てきます、バラの騎士で出てきますけど、まあ、マージェリーとローラスが現れて、まあ、マージェリーは、その極悪ジョフリーと婚約して、で、そのせいでサンサが野毛物にされて、みたいな話ですよね。から始まって、で、まあ、シーズン3はやっぱり何と言ってもキャスタミアの雨ですよね。このロブがどんどんどんどんこう、その、親父の復讐をするために勢力を伸ばしてるのだが、タイミングの方が一枚上手なんですよね、これは。タイミングの方が一枚上手で、その、北から南に行く要になるところの、あの、川があるんですよね。そこに橋が立ってて、それが、その橋のツインズ城っていう城があるんですけど、そこの領主がオルダ・フレイっていう、フレイ家の人で、タイウィンの、要はラニスターの方に寝返ったってことを、わからないんですよね。あの、ロブがね、タリサに、あの、タリサに、こう、もう入れ上げてるから。
だって結婚する約束してたのに。
そうそう、フレイ家から嫁をもらうつもりだったのに、タリサ、強いタリサに入れ込んでしまって。で、そのせいで全部狂うっていう。
そうですね。ドミア出しただけじゃダメですよね。
そうそうそう。ヌタリサの、あの、お腹を刺されるすごさですよね。
だって妊娠してるって言ってんのに。
今日僕久しぶりに見直したんですよ。あの、キャスター見直すためね。見直したら、タリサね、本当これ、本当にこれ言ったら怒られるんですけど、もう刺されるのを待ってる顔してるんですよね。もう、なんか、やられる、いつ来るって顔してるんですよね。ちょっと、それは、やめてほしかったですね。これはもうあんまり見直さない。おもう待っとるな、おい、刺されそうになっとる。これ、だからシーズン1でネットが亡くなって、シーズン3でキャドリンが亡くなるってことで、もう、スターク系は、二人ともいなくなると。いうことですよね。
親が二人ともいなく
て。いないし、だってロブも殺されちゃうし。
え、
もうどうするスタークゲンみたいなね。
そうです
ね。アリアどうする
もうアリアはすごい人ってさ、大冒険してるしさ。サンサはさ、もう、何、キングスランディングでボロクソで、ね、やられてるしさ。
そうです、そうです、そうです。
もうどうしたらいいみたいなさ。
うん。
大変なことになってるんよね、この頃。
そうなんですね。で、まあ、キャトリンは実はここに至るまでに、すごい大事な、重大なことをやってるのは、あの、ジェイミー・ラインスターを逃がしてるってことですよね。
そうね。
あの、そうそう、ジェイミーを親父殺しで捕まえたのに、
サンサをね、助けないと。
サンサを助けるために、サンサが王都に囚われてるから、ジェイミーと引き換えにサンサを取り返すってために、あの、ブライエニーに頼んで、その、ジェイミー・ラニスターをオートまで連れていくっていう任務を、その、キャトリンが与えるんですよね。で、そのキャトリンが、従者、だから従者になるんですよ、あの、ブライエニーがね、あなたに使えますって言って、その、キャトリンに忠誠を誓うっていうシーンですよね。で、ここで初めて出てくるんだよね、その、あの、その、忠誠の誓い方を、キャトリンから、あの、ブライエニーを受ける
ん
ですよね。要は、あなたが必ず寝られる寝床を与えますとかって、あのくだりあるじゃないですか。あれ、サンサにも言われるでしょ。サンサを、あの、助けた時に、私はあなたに使えますって言った時にサンサに使えて、で、最終的に、その騎士の称号をジェイミーから与えられるっていうね。シーズン4ですね。シーズン4になるとね、このゲームオブスローンズって最初の、なんか、あの、ノイズみたいな映像から HBO ブオーンって始まって、うん、その後すぐ、ダララララララララララってあの、なんかあの、ゲーム版みたいなやつが始まるじゃないですか。
うん、
このドラマね、2回だけあのゲーム版から始まらない回があるんですよ。で、
青い目。あ、違いましたっけ？
あ、それは1話か。じゃあ3つか。うん、3つか。3つあるんですよ。3個あって、で、2個目が、この4章の2話の、1話か。の、2つの剣か。タイウィンコーが、 ネットスタークの持ってるバリリア号のアイスか。うん、アイスを、うん、溶かして日本に分けるんですよね。そのウィドウズウェールとオースキーパーっていう、その、日本に分けるところから、もうシーン、鍛冶屋でこう溶かし、ドロドロに溶かして日本の刀にする、してから、
うん、
レーレーレーレーレーレーって始まるんですよ、これ。
うん、
うん、っていう回があって。もう一個は、あれですね、どっかの村かなんかで、教会を建てな、みんなで一生懸命建て直してて。そうそうそう。そこで、久しぶりにハウンドが出てくるっていうシーン。
イアン・マクシェーンの。
そうです、イアン・マクシェーンが出てくる。そうです、あれですね、ジョン・ウィックのホテルでおなじみの。ホテルの、ジョン・ウィックのホテルのオーナーでおなじみのイアン・マクシェーン。はいはいはい、シーンが出てきて、そこで一生懸命汗水垂らして、働いてるハウンドが出てくるんですけど、6章の7話ですけど、その3つだけなんですよねっていうのがあって、で、そのシーズン4は、まあもう4章の2話でいきなりジョフリー毒殺ってところで話しますっていうこと、うん、いきなりジョフリーが、何者かの手によってワインに毒が入っててっていうところですよね。
なんかかわいそうな役者さん、
ね。かわいそうな、そうですね。本当に嫌われたんですよ、これ、ジョフリーやってる人ね。
ねえ。かわいそうに。本当にアメリカ人
俳優やめちゃいましたもん。
うん。
そうか。
これで。
そうそうそう、僕なんか、ジョフリー初めて見たとき、本郷奏太さんに似てるなと思ったんですけどね。さっき、こっちが先ですけど。
ちょっとね、
うん。キングダムで同じような役をやってるから。
そう
なんか、同じような顔の人になるのかなと思いましたね。
で、まあ、4章は、まあ、いろいろあって、我らがペドロ・パスカル、オベリン・マーテルと、マウンテンの対決。ね。
ショックですよね、あれね。
そうですね。そう、オベリン・マーテル対マウンテン戦ですよ。これが、シーズン4であったのと、カーセル・ブラックの戦いですよね。この、壁でイグリッド、野人が襲ってきて、ジョン・スノーと対決。もうここですよ、本当に。何も言うな、俺は泣くからってやつですよ。イグリッドとね、あの時のスパ覚えてるとかってイグリッドが言うんですよね。スパとは言いませんけど。
スパじゃないですけど。
スパって。
また行けばいいじゃないかって言って、うん、何も知らないジョン・スノーをガクってやつ、
ね、うん。あそこから出なければよかったって言うんですよね。うん、
本当
です。
いや、本当そうだよね。もう、でももう、指の先ブヨブヨになりますよ。あんなとこずっと。
いや、一回出ればいいやつか。
そうか。
寒いんで。
そして、ブライエニーが自分が連れて帰る。じゃあ、連れて帰るんだったら腕作り連れて帰れよっていう話になって、ハウンドとブライエニーの対決と。
うん、
これがすごい素晴らしいですよ。ロケーションがまず素晴らしいし、うん、あと、二人ともでかいからもう、超重量級バトルなんでね。
うんうん、
ブライエニーって190ぐらいあるんじゃなかったっけな。2でね、うん。確か飛行ね。
あります。
そうそう。あのハウンドとブライエニーの後の、あれですよね。そのアリアがね、お金だけ取っていくやつね。そこで、まあハウンドとブライエニーが決着がついて、そしてアリアはその後、ボランティスに行くと、ジャクエフ側にもらった。
そうです
ね。あ、そうか、でもそうですね。そう言われると、アリアが、あれですね、お茶組かなんかやってるところないです。うん、抜けてますね。ハレンホールで、タイウィンコーの、
バレるんじゃないかみたいな、
うん、そうそう。そうそう。そして願い、三つだけ願いを叶えるっていう若円フガーのやつね。
はいはいはい。無駄に使うやつね。
時の若円めちゃかっこいいんだよね。そうそうそう。
かっこいいですね。
な
んでそんなん殺すんみたいなね。
最初なんかネズミかなんかお腹にでやられてる、いじめてるやつ殺してる。そこ使うって。そこなんだ、三つしかないのに、みたいなね。そこなんだみたいな。
本当に。もしもボックスをそんな使い方しちゃダメだよ、みたいな。
本当そうだよね。まあ、タイミングのかっこよさがここで出ますよね。ちゃんとこう、分かってるっていうかさ。タイミングが立派な男であるっていうことの、そういうところをアリアと二人のやり、だってアリアとタイミングのやりとりなんて、よく考えたな、こういう組み合わせっていう感じですよね。
なんかその多角的に、この人は悪者でひどいことしかしないっていう描き方をほとんどしてないですよね。なんか必ずいい面 まあちょっと、まあ何人か徹底的な悪人がいますけど。
そう、悪い子もいるんですよ。そのジョフリーもそうだし、その後出てくる。
ボルダーフレームのこともあるし。
ボルダーフレームもあるしね。
まあボルトン。ね、
ラムジーね、
ラムジーとかそうですけど、なんかね、立派な面もちゃんと、いいところもちゃんと描くから、いいですよね。
っていうのが、まあ、っていうのがあって、最終的にボランティスに行くってことですよね。
でもさ、その最初はずっとさ、ハウンドの人質のような状態だったのが、どんどんどんどん、ハウンドがどこかに届けようとしてもみんなどんどん死んでる。
そうそうそうそう。
でも最後ゲラゲラ笑
っちゃう。笑っちゃうんですよね。だから
アディアが。
アリン城に行く、行ったら、もう死んだとか言って、キャハって笑っちゃうんですよね。
そう。
わ
はははははって、あの谷に響き渡るって。
あれで何でしたっけ、あの合言葉、ボランティスのやつ。
バラモルグリス。
バラモルグリスか。バラモルグリス。
バラドヘイリス。
バラドヘイリス。
すごい。すごい。
バラモルグリスですね。そうそうそう。って言って、バラドヘイリスって言われて、船用意してもらって、ボランティスに行って終わるのがシーズン4ですよね。シーズン4は割と盛りだくさんですね。特にやっぱりオベリン・マーテルとマウンテンの戦いとかね。
あれですよ。我々は全て使えなければならんっていうのも。
バラドハイ。
我々は皆死ななければならぬっていう
あ。バラモルグリスとバラドハイですね。
そう。
ミアの
ソロス。あれですかね。シオンの熟成期間ですかね。
そうですね。シオンは、もうこの間シオンはもうど
う
やら目にずっと当
てて、ね、そうですよね。熟成する期間
です。そうで。
そうなんですよ。これもだからサーセイのやつと同じで、シオンも最初どうしようもないやつだと思ってたけど、かわいそうになるんですよね、ここ見てると。
ああ、そうですね。だから、シオンは結構かわいそうなんですよね。人質として、スターク家にいるんですよね。その、戦争で負けた時、前の戦争で負けた時に、要は、グレイジョイ家が、悪さしないために、人質として、後継ぎの息子を、スターク家が預かってるんですよね。だから本当は、彼は、要は人質として生きてなきゃいけないんだけど、これがまたこのネットスタークがいい人で。
いいやつでね。
だから、自分らの子供たちと同じように育ててるから。だから、ジョン・スノーもそうですよね。
だ勉強も、矢の使い方も全部ちゃんと教えてんねんね。
もうシオンがもうほんまになメガもう焦点定まってない感じになってくるね。これだんだんだんだん。
もうむちゃくちゃ PTSD を負った。
すごいよ。そうなんですよ。
何したっけ、リークでしたっけ、何でしたっけ。
リーク
。草屋みたいな。
そうそう。
でもさ、それをさ、また乗り越えるときにさ、グレイジョイ家のさ、強さをこう、どんどん見せていくところがさ、またかっこいいじゃないですか、シオンは。
そうですね。でも姉ちゃん口説いてましたけどね、最初ね。
まあね、最初はね。
このお姉ちゃん、名前何だったっけ、シオンの姉ちゃんの名
前。
ヤーラか。ヤーラが、あれですよね、割とこれ、もう、クイア的なキャラっていうのがいいですよね、これね。
あ、そうですね。
どっちも好きなんですもんね。
そうそう、サンド姉妹と、ちょっとなんか年頃、サンド姉妹じゃなくて、エラリアサンドか。忘れたけど。で、これもまた、グレイジョイを告げないっていうところで、ユーロンが出てくるんですよね。
でもさ、私大好きなのが、やっぱりグレイジョイ家の家訓で、
死せるものは死なず。
死せるものは死なず。で、やっぱ、出来死んつ
う
のがかっこいいじゃないですか。
かっこいいよね。いや、かっこいいよ。
確かに、
ね。海に顔つけて溺れそうになる。で、気失ったところで、そっから戻ったら。
そう、蘇生したら。
蘇生したら、お前はもう、潮の王や、みたいなことなんですよ。
もう一回死んでるから。
そう。
何でもできるみたいな。
王冠が木切れなんですよ。
そう、王冠がね、カラッカラのなんかね、もう安そうな木の寄せ集めなんだよね。地獄の寄せ集め。
種はまかぬっつってさ。
そう、種はもう奪うだけね。
奪うだけ。あれもかっこいいなと思いますね。
そうそうそうですね。まあ、じゃあ、でもシオンもこれ熟成期間ですよ。だから今。
そうですよね。
いや、でもあれはもう、パーク家を裏切った以降、もう何もいいことないですか、
あ、まあ、だからやっぱりその、本当は殺してないんやけど、ブランと、あともう一人、
離婚をね。
離婚を、要は焼き殺したっていう別の子供にしてるんやけどっていう。だから、本当は逃がしてはいるんだけどね。
完全にでもあれですよね、シオンは、アイデンティティクライシスを起こしてるんですよね。
そうなんですよ、そう。
今までそうシオンはそうです。スターク家とグレイジョイ系のどちら、うん、ネットがいなくなったから、行く場所を見失っちゃったんですよね、
う
ん、多分。
そうですね、う
ん。グレイジョイに認めてもらうしかないって多分なっちゃった。
でも、やっぱ、でも、彼は、やっぱりその後継ぎだっていう認識は絶対にあるんですよね。うん、あるはずやから、やがてやっぱりグレイジョイを継がなきゃいけないっていう気持ちはあったと思うんですよね。うんうん、でもあれですよね、結構なんかね、北部を裏切って、謀反を起こして、捕まって、相手もまた北部やったみたいなことですよね。北部の別の勢力に むちゃくちゃなことされてるってこと。カワハギ軍団にやられてるってこと。
北部は荒いからね。
そうなんだ。そう。あれも面白くて、北部ってスターク家みたいにいいとこばっかりじゃないっていうことですもんね。ボルトン家って本当にひでえ家ですもんね。
だってお父さんがクズじゃないですか、そもそも。
確かに。
カワハギを禁止したのがネットスタークなんですよね。ボルトン家の伝統のカワハギ。そうそう。北部はまとまらないんですよ。その北部がまとまらないっていうのは結構これ後半に、が要になってくるやん。で、そこで彼女が出てくるんですよ。リアナ・スタークが、出てきますもんね。
たのーって言うね。
そうそうそうそう。そうです、そうです。シーズン5です。終わらんぞ、これ、ほんで。で、シーズン5になると、あれですよね。まあまあ、ラムジーとシオンの話が、どんどんどんどん大きくなってって、ジョラーとティリオンですよね。そのジョラーが、ジョラーが、要はバリスタンセルミのが密告するんですね。ジョラーが実はオートと繋がってて、バリスに情報を送ってたと、スパイダーに。送ってて。で、それが、バレてしまって、デナーリスから追放されると。で、追放されるんですけど、で、なおかつ、あれですよね。病気になっちゃうんですよね。石灰化してしまうやつね。になって、で、そこで、で、ティリオンはティリオンで、これ、だからシーズン4のラストで、タイウィンコーとシェイを殺して、バリスの手引きで、キングスランディングから出ていくっていうところで終わるんですけど、シーズン4はね。このタイウィンのとシェイのことですよ。シェイが、いつから、ティリオンを裏切ってたのか、議論ですよね。
だから、もともとタイウィンの娼婦やったんやろって話やん。
っていう人いますよね。いやいや、もう、そんな気もするんですけど、だとしたら、かわいそうにも程がありますもん
ね。いや、本当に。で、日本語版やったら何て言うのか分からへんけど、シェイが、マイライオンって、
うん、いやあ、シシドノーですね。はい、日本語やったら。シシドノーって言いますね。
そう、それを、タイビンの寝床でも言うとんねん。
言ってんすよね。言うとんねん。
そら殺してしまうわって、
ね。そうですよね。
そう。う
で、タイミングを、便所で殺すっていうね。
うんこ中にな。
僕のベストエピソード、実はここですね。
あ、最高ですね。
ね、好きなキャラクター、ね、僕、ティリオンなんですよ。
はいはい、はい。
男性キャラクターだと。で、うん、なんだろうな、唯一、ティリオンが直接的な暴力を振るうシーンって、ここだけなんですよ。で、
殺すのに。
そう。で、殺害手段も、ボウガンと考察って力が必要ないやり方なんですよね。で、すごいリアルだし、タイウィンとシェイって、ティリオンが一番愛を欲しかった相手二人を殺すんですよ、ここで。
そうですね。
なので、むちゃくちゃ切ない、むちゃくちゃ重い、エピソードだと思ってて、ここすごく僕はグッときた、
ね。いや、いいですよね。で、まあ、やっぱ、あれですね、まあ、ジョラとティリオンの話があって、で、まあ、ラムジー、まあ、サンサは、ピーター・ベリッシュの策略でラムジーの元に生かされてしまって、犯されてしまうってことですよね。で、キングス・ランディングでは、あれですね、そのハイスパローが幅を利かせ始める、だんだん雲行きが怪しくなるやつですよね。で、まあ、だから、その宗教、こう、過激派宗教派集団みたいなのが入ってくるってことですよね。で、 S のボランティスでは、ジャクエフ側が頑張って、顔のない男たちがアリアをめちゃくちゃ鍛えてるということですよね。っていうのがシーズン5で。まあ、シーズン5、あとはあれですね、北の方だと、あれですね、ジョン・スノーがハードホームに行って、野人たちを助けるために、ハードホームに行ってて、そして、あれですね。まあ、これは僕も本当シーズン屈指の名シーンだと僕は思ってるんですけど、バリリア公が初めてその効果を発揮するっていう、シーンですよね。ホワイトウォーカーの2番手ぐらいの落ち武者みたいなおっさんが出てくる。
髪パッサーしてるんですよね。
で、その落ち武者みたいなおっさんと最初はその辺にある剣で戦ってるんですけど、全然効かなくて、イケアのぬいぐるみが取っ手についてるやつね。ロングクロー、な、ロングクローか。ロングクローで、カキーンって、刀と刀が当たった時にさ、バリリア砲の音を鳴り、キーンって言って、
ホワイトボロボロボロボロ
になるっていうシーンですよ、これ。もう俺すっげえ最高なんだから、あのシーン。うわ、
バリリア砲使えるやん
って。バリリア砲ってこのためやったやんってやつですよ。そうそうそうそうっていう、この古代バリリア人が今はない、そのロストテクノロジーで作った歯がね、バリリア鋼が実はホワイトウォーカーに対峙できる武器であったっていうことがこの回でわかるっていうことですよね。これがシーズン5ですよ。で、そして、スタニスの娘シリーンが、生贄になってしまうっていうことですよね。
かわいそう。
もうこれもそうです。シーンが火炙りになってしまって。
シーズン5、あれですね、相当動きますね。
動くんですよ。
そうです、そうです、そうです。
大好き、シーズン5。
で、そすでは、ハーピーの息子たちですね。まあ、その、グラディエーターみたいなことやってたら、奴隷の親分たちが謀反を起こして、全員殺されそうになったところを、デナーリスがドラゴンと一緒にどっか行ってまうみたいなことですよね。そして、オートでは、ご存知、恥ずかしめようですね。
シェーム、シェーム。
シェーム、そうですね。はい。そして、カーセルブラックでは、ジョン・スノー死ぬってことですよね。これですよ。
私も見ませんって言
ってた。そうです。僕らと一緒に、同時視聴してた人が、ジョン・スノー死んだことによって、もう私見ませんって。
続き見ない。
断言したんですけど、全員言えなくて、
もうちょっとだけ見
つけた。あと1話ぐらい待ったら生き返るかもって誰も言えないので、みんな、ねえしか言えなかったんですよ。
それは言えない、
ねえ、もうちょっと見ようかっていう。
ここで離脱は確かにね、早いよね。
あん時あれでしたからね、本当にその子本当に別のところで部屋作って二人で、もう本当にショックでって、ずっとジョン・スノーが死んだことのショックをずっと、とくとくと話してたんですよ、その夜中。
すごいな。
そう、ジョン・スノー推しだったみたいで
ね。なる
ほどね。まあ、シーズン6は、まあ、あれですね、まあ、ティリオンとバリスが、久しエッソスで出会って、でそこからデナーリスの、まあ、王の手になって戦略担当になって、でどんどんどんどん勢力を伸ばしていくって話ですよね。まとめやっていく感じですよね。で、三つ目のカラスはシーズン6で通って、どんどんどんどんその過去の出来事を原始するようになっていくんですけども、うん、まあやっぱホーダーですよね。
ホーダードアよね。
ホーダーの扉ね。
ホーダードア。これは、これも感動しましたね、このエピソードで。そういうことだったんだ。
ボークダーだからね。
そうそう。日本語だと、ボークダー、ボークダー、ホーダーって感じですよね。
感動しましたけどね、僕は。回収するんだ、そこはと思って。
不思議な回なんですよね。なんかその過去につながって、その昔の時見た時にホーダーはちゃんと喋れてるんだけど、それが今起きる出来事によって話せなくなるっていうことにつながるっていう、なんか不思議な回なんですよね、これってね。
すごくファンタジー要素が。
すごいファンタジーなんだよ、この三つ目のカラスターンはね、ジョゼンリードとミイラか、二人の兄弟が、ジョゼン、リード家か、が、スターク、ブランをサポートしていくってことですもんね。三つ目のカラスのシーンはどんどんファンタジー色が帯びていくのと、で、アリアが失明すると。 そしてユーロンが出てくると。
はい、うん。こう、なんか急に出てきたって感じましたけど。
メリサン、メリサンドルは、どんどんどんどんなんかうまいこといかなくて、もうなんかもう弱ってきてるってことですよ。ところにはもう、全部裏目に出てて。だからもう全然。
ボロボロになってさ、うん、逃げちゃうっていうのもひどい。
そうなんですよ。スタニスが負けた後逃げるんですよね。そう、うん、先で逃げちゃうのか。
はぁって感じよな。
あれ、メリサンドルがあの、首飾り外して、老婆に変わるシーンって、このシーズンでしたっけ、
いや、最後です。
いや、一回外すシーンで。
一回外してるほど、一回外しました。
あの、外した時がマーさんです、だから。
どういうことですか、それは。それはだいぶ、やばいっすね。
ずっとつけっぱなしやから、もう全然顔変わってないで。
はい。
つけっぱなし。
そういうこと
ずっとつけてる。
ですけども。うん、そうですね。だから、メリサンドが弱ってるのと、で、あれですね、ここで、まあ、水目のカラスでブランが減死する中に、若い頃のネットスタークが出てきて、まあ、ある場所で、どうも、その、オートの連中と戦ってるっていうシーンがあって、ここでね、あの、二刀流の剣士が出てくるんですよね。これ、サーサーデインって、うんうんうん。この二刀流の剣士の話はもう、だからさっき言ったみたいに、シーズン1でも言ってるっていうことなんですけど、うん、あと、あれですよね、キングスガードが代々書き綴ってる書物があるやん。あそこに書いてんねんな、サーサーデインのこと書いてあって、それを確かね、読むんですよ、あの、ジョフリーが。サーサーデイン、これは暁の騎士はなんとかこんなに何ページも書いてんのに、アニシャのことはたった2ページかみたいなことすっげえ、バカにするんですよね、あの、ジェイミーのことを。
まだ生きとるからやっていうやつね。
そう。すっげえバカにするシーンがあって、これがまたラストにすげえ効いてるんです。これが伏線になるんですけど。そこの朝デインの話があって、
うん、
で、その、どうやら、なんか、隠してることがあるっていうことですよね。
ね、ここで、ジョン・スノーが。
ジョン・スノーの、
生まれっていう、そう。筋がね。
っていうことですよ、うんうん。そしてシーズン7からは僕もまとめてないので、今ってから適当に喋るってことなんですけど、シーズン7で、あれですよね。まあ、ジョン・スノーの出自の秘密がわかるってことですよね。
うん、ダニーと仲良くなってね、イチャイチャして。ダニーって言い出しましたもんね。
ダニーして、なんだよ、ダニーって言おうと思いましたね、僕もね。
デマリス、ダニーって略すんだと。
デニーじゃねえんだって、ダニーなんだってことですよね。
カタニか。カリーシーってずっと言ってたのに、全員。
そう。
お前何飛び越えとんねんってことですよね。なんかみんなカリーシー言うとんのに。何がダニーじゃボケってことですもんね。
本当に。ふりしました
ね。そうなんですよね。なんか7から9、うん、結構、あれなんですよね。テンポがすげえ速くなったんですよね。話数も確か少ないですよね。
うん、少ない。
僕の中では、あの二人が惹かれ合ったのは、こう、あれですね。血縁が近いところを求め合う一族だからしょうがないって思ってましたね。
一心相関ですもんね、ターガリエン。
そう、ターガリエンはしょうがないって思ってましたね。
まあでもやっぱり寄り所ではあったんじゃないですか。やっぱそのこうデナーリスがこのあの国を統治するっていうことのためにスターク家は彼女と組むって決めてるわけですもんね。
そのやっぱりウィンターイズカミンやから。
デナーリス。そう、それもある。そう、それもある。
ドラゴンがないと、あの死の軍団は殺されへんから。
殺せないからね。
やっぱりあのドラゴンにね、ドラカリスしてもらわないといけない。うん、
そうですね。ドラゴンにドラカリスしてもそうです。何にも間違ってないやけどな。ドラゴンにドラカリスしてもらうって。全部何にも間違えてないんですけど。
ドラカリスやった
な。ドラカリス、ね。
そう。
そうですね。あのミッサンディがドラカリス言うた後首パーンってやれるのを泣けますよね。
きつかったな。あれはね。
サーセイにね、やられるやつね。
もうあの時のグレーワンの顔。
細いビンディーゼルことグレーワンも、ね。けがれなき軍団
だ。確かにね、細いんですよね。
よかった。だって自分は怖いものがなかったのに、ミサンディと愛し合って怖いものができてしまったみたいなね。 ねえ、言ってたのに、ね。何も恐れなかったから僕はリーダーになれたのにって。
うん、そうだよね。うん。まあ、やっぱ守るものができちゃうとね、弱みが、うん、弱みもできてしまうってことですもんね。でもね、これやっぱ、グレーワームは、もうキャラクターがすごいなと思うのは、やっぱ最後まで納得いかないじゃん。この物語の結末に。
うん。ダメだ、ダメだってずっと言ってますもんね。
そう。で、しょうがないから全員引き連れて、もうライスに行くんでしょ、その、ミスサンディの故郷のライスに行ってって。うんうん、で、終わるんだけどさ。
あの、
困んねんな。あんな大量の、なんて言ったのかな。もう戦うことしか知らない、なんていうかな、極性された連中が来て、とりあえず、どうしたらいいですかって。どうしたらいいですかねって。
平和だから、大丈夫だから、みたいな。
そう、めちゃくちゃ強いですからね、
うん、強いしさ、
要するに見えないけどね。
撫でて、とりあえず撫でてって言うしかないですよね。どうもてなしていいかもわからない、これってなるもんね、みんなね。
撫でたらいいから。
撫でたらいいと思うよってことですよね。なんかやっぱ劣等感みたいなのは、それぞれのキャラに全員にあって、リトルフィンガーなんて本当に劣等感の塊じゃないですか、キャトリンに、その認めてもらえなかったっていうかさ。うん、でもラムジーもそうですよね。だからその、あの落とし子で、その、落とし子だから、これも結局そのボルトンの名前を継ぐか継がないかのところで、まあ頑張って、だから彼はやってることは残酷だけど、作戦遂行能力は非常に高い男なので。
はい、終わらせますかね、ミッション。
そう。だって、スタニスを破ったのはラムジーですからね。
でも、だって、落とし子の戦いとかは、私、うん、その、推しのベストエピソードを落とし子にしようかどうしか
迷ってた。俺も落とし子ベストエピソードですよ、ほんとに。
でやろ、
うん、
でもなんかラムジーですよね。サンサはその時、どうせ殺されるってもう分かってるんだよね。
うん、
絶対、ラムジーは、そんな、なんていうのかな、殺さないわけがないって分かってて、
うん、
だけど、ジョン・スノーは、まだラムジーのことよく分かってないから、
で、作戦無視して真正面から行くんですよね。
そう。で、まんまと引っかかっちゃって
さ。まんまと引っかかっちゃうんですよね。だから、そのラムジーが、矢の名手やからさ、すげえ遠いところから終わってようと思ってるから、すげえ上向けて撃つじゃないですか。矢を放つじゃないですか、うん、あれ。で、放って、ストンと落ちてさ。
うん、
で、ジョンスノーがリコン助けられるって思った瞬間にグザって刺さるで死んじゃうんですけど、なぜか横から矢が飛んできてるんですよね、あれね。
で、あと、
どこから撃ったその矢って思うんですよ。
リコン、なぜジグザグに走らない？
それよ、それ。あと後ろで待っとけよ、矢撃つまで。後ろ向いて。
確かに。
で、撃ったと思ったら、おいみたいなことで避けれるやろ、あの距離なら。
慌てたんでしょうね。
まあそうやな。慌てたやろ、これは。
もう、死なないといけなかったね。
そうだな。で、ですよね。僕らがいつも言って、あれですね。黄昏ジョンスノーって、僕らが言うシーンなんですけど、肝心なアクションの時に、ジョンスノーが黄昏れるっていう。
突然のスローシーンになって、
そう。
周りがちょっと静かになって、
そうそうそう。で、黄昏れちゃうんですよね。
そう、白黒っぽくなって、黄昏れちゃうんです
よ。そうですよ。落とし子の戦いの時も、もう馬とか人が山のように乗っかってきて、息できへんなって、ドロドロになってる時に、一瞬スローモーションになったら、黄昏れるんですよね。あ、黄昏れてるっていう。黄昏れジョンスノーですから。まあでも、あの時に助けに来るじゃないですか。ピーター・ベイリスとサンサが、
ピーター
、アリンの連れてきて、ベールの騎士たちを連れてきて、なんか、やったったでって、サンサの顔ね。もう、ジョンスの、黄昏れてる時に、お、助けてきたったぞ、みたいな顔してるって感じ、ね。この辺からサンサがどんどん強くなってくる。
うん。
うん。ところもいいですよね。
サンサも新さん舐めてさ、どんどん策略家になってってさ、本当に。
このね、だから、ね、策略家になっていくくだりが、その、リトルフィンガー譲りなところがまたこれいいんですよね。なんかその、
だいぶ学びましたよね、
そう、リトルフィンガーと一緒にいたからこそ、こう、そのさ、こう、欺くとか、そういうことに長けるようになってくるんですよ、この人がね。
彼女のメンターは、リトルフィンガー。
そうなんですよ、これがね。
そう、だから私もう一つ、 お気に入りのシーンなのが、
うん、
リトルフィンガーが処刑されるところなんですよ。
ああ、いいですよ。
良かったですよね、あのアリアの。
本当にこれでいいの？みたいなさ、
うん、
やりとりをしてさ、リトルフィンガーが、よし、これでアリアが殺されるぞって言ったら、
うんうん、
ピーター・ベイリッシュ公みたいに呼ばれちゃって、うん、えみたいな顔
する。って顔する
ね。俺みたいな。
そうそうそう。う
ん、でも、回の後でしたっけ、上で二人で、アリアとサンサが二人並んで外見てて、狼は一人一匹では生きていけないけど、群れれば生き残れるみたいなことを言って、うん、お父さんの言葉ねって言って、二人で雪景色見ながらお父さんに会いたいわって言って、そうそうそう、俺もボロ泣きすんねんな、
それ。ワイズパックは、うん、群れで過ごすっていうのを言うんですよね。
そう。
賢い狼たちは群れで過ごすって。
そう。
泣けるなぁ。
そこもまた親父の教えをまたここで話すっていうね。
うん、もうさ、うん、そのシーズン1の9で亡くなってからずっと、
そう。
トーンビーンが私たちの頭の中にある。
いや、ほんとそうなんですよ、
ね。
ホワイトウォーカー戦になってくるのと、あとはもう対サーセイ戦と、ホワイトウォーカー戦になってくるんですけど、
うん、
このドラマ面白いのは、ホワイトウォーカーの方が先なんですよね、これ。決着つくのはね。
うん、
うん
うんうん、
これはまた面白くてね、そう、最後の最後はサーセイとの勝負になるっていうところですよね。
でも、ゲームオブスローンズですからね。玉座に誰が座るか。
そうですね。
そこです。
で、まあ、ホワイトウォーカーの、その、戦いの時には、まあ、ここで、あれですよね、こう、メリサンドルが、メリサンドル様々みたいな感じで出てくるじゃないですか。もう、俺も大好きなんですけど、ね、火、ボワーってつけるやつね。
うん、
で、メリサンドルが初めて自分の目的が、はっきりと終わる瞬間ですよね、これって。その、メリサンドルが長、ずっと生きてきたのは、この闇の、その、光と闇の戦いを終わらせる使命がある、
うん、
から、うん、だからここ終わった後に外すんですよね、ネックレスをね、うん、めちゃくちゃいいな、おいメリサンドルって思ったんですけど僕、うん、あれのね、やっぱラストがね、僕好きなんですよね。ブランのとかところに笛の王が来るじゃないですか、最後に、ね、うん、
この前にシオンに、
うん、あ、シオンに言うんだよな、うんうん、
シオン、あなたはいい人だ。
うん、いい人だ
っっ。ありがとう。
ありがとうって言って、じわーって死を目に涙を浮かべてさ。
そうそう
そう。その後もありったけの矢をもう放つんだけど、
うん、
殺されちゃって、
うん、
って話で。もう終わりやこれっていう時にサラサラサラサラって風が吹いてさ。
うん、
で、その後ろの落ち武者たちの髪の毛がふわーって揺れて、
うん、
と思ったら後ろからアリアがふわーって飛んでくるってやつさ。
そうね。
めちゃくちゃ最高やねんけど、あのシーンとかって。
私、あれはね、ちょっとね、うん、
ダメ？
なんかちょっと飛び道具っぽいな、アリアちゃんって思って。
でも、あのために、アリアがいないとダメだもんね。
まあ、まあそう、今まで、経験を積んだのはあのためですか、
う
ん、
そうだね。
そ
う
そ
う
そ
う。
そして、これがまたね、そうなんですよ。この探検がね、このタイミングでアリアの手元に渡ってるんですよね。
シーズン1の3話目、4話目ぐらいに出てきたあの探検ですもんね。
素晴らしい。
キャトリンがさ、ペデガーって持ったのに、大した怪我をしてないっていうね。
持ってたね、
バリリアコを持ったのに、手もげてないのっていうさ。
だから切れ味はもうホワイトウォーカー専門なのかしら、
ね。なるほどな、
うん。普通の人間だと、もうなんか全然やん、みたいな、
ね。そういうことか。
トイレないからね。
うんうん、
でもなんか本当にこのバリリア公はこのドラマですごい七不思議なんですけど、言うほどなんか有効活用できてるバリリア公はほとんどないって。
ないよね。飾りなんだよね、全部。
そうそうそう。タリー、サムの実家にもバリリア公あるけど。
あったね。そう。
あれでバッタバッタ倒してるシーンなかったなと思ってさ。
え、あれ、ジョラーが使ったのはあれじゃなかったですか？
あ、チョラーに渡すのか、それで倒すのか。でも、メインのやつ殺せるじゃないですか。バリリア公のやつって。要は、ゾンビみたいなやつらって割と倒せるやん。なんか普通の刀とか。あと、ドラゴングラスでも倒せるけど。 ど、うん、あのバリリア校であのシャキーンでバラバラになるシーンもっと見たかったんですけど、本当に。
確かに。
あそこはジョラーがひたすらカリーシを守り続けてるっていう、
あもう最高ですよね。
ぶん回しながら。
本当にあれが良かったですね。
もうあのシーンが泣いたわ。
ジョラーの最後は泣きますね。
うん、だってカリーシに、うん、ハートって言うねんで、痛いって言って。あ、そんな弱音が吐けるんかいって言うん
さ。あれも良かったですよね。あの、ジョラーがの病気をサムが治すってやつもね。
あ、良かったね。
そう、シタデルにいましたからね。
で、あとはもうシーズン8で。まあ確かにこの辺も駆け足なんですけどね。ただもう、この辺からはあれですよ。もう、落とし子の戦いとかもそうですけど。あの、長回しとかね、もう本当に凝りに凝った映像とかやってて、特にあの、長回しは、これね、ジョン・スノーがとにかく大変な戦い多いんですよね、この映画、このドラマってね。だけど、この最後のね、あの、アリアがキングスランディングに入っていく時の、あの、もう、プライベートライアーみたいなやつ演出ですよね。
煙もんもん。
もう煙もんもんになって、もうあの灰だらけになって、アリアがね。で、あの女の子助けようと思ったら助けられなくてとかって言って。で、最後灰がファーって降ってる時に白い馬だけが一頭だけいて、ね、それで脱出するっていうシーンがある。あれもすごいいいですよね。
よかった。
で、やっぱりあれですよね。僕らがやっぱり言わなきゃいけないのはラストですよね。ジョン・スノーが。レナーリスを殺すっていうところですよね。
私、でもその後のシーンが結構好きで、あの、ドラゴンが、ギャーギャー言ってね、
ドラカリするんですけど、あの、レナーリスのことはそうなんですけど、ジョン・スノーに対してドラカリしないんですよ。
しないんだよね。
玉座を燃やすというか溶かす。
玉座を溶かすんだよね。
その玉座のせいで、デナリスが死んでしまったということを理解してるというか、他のかなと思って、あのシーン、すごく好きです。
いいですね。
そのシーン大好き。
なんか気づくと、この物語は三人の女王の話だったんだなって思いました。まあ、サーセイも入れて、サーセイと、サンサと、デナリス。そう。で、女王で生き残ったのはサンサだけだったっていうことですよね。でも、あの、椅子があるせいで戦いが起こるっていうのは散々話があったところだったんで、なるほど、そういう解決なんだなと思いましたね。
いや、でもあの、北部が、七王国に入らないんだ。北の女王ってなった。
北の女王
でしたね。ヤーラとかが、ね、え、それありなみたいな顔して
。本当だよね。いや、俺は独立、私独立はダメなんだけど。
考えると、スタークが両方支配してるんですけど、みたいなのはありますけどね。
いや、本当そうですよ、結局。
まあ、でも、ブランは、あの、あれですよね、その、後取りは作れないから、多分、その、この時だけのっていうことだもんね。これ、やっぱりその、仮の王になるってことですもんね。いやでも。
王を引き受けるんだとは思いましたけどね。なんか、もうちょっと達観してる風な感じだったから、あの、だからここにいるんだよ、みたいなことを言ったから。
ま
だ
まだ立て直すためでしょうね、きっとね。うん、あと多分そうなる、その先が見えてるんでしょう、ブランには多分ね。
だから自分が王に選ばれることも知ってるんですよね、だいぶ前から。
そう、だからこの三つ目のガラスの面白いところは、彼が一体どこまで先を見てるのかですもんね。
だからさ、
任せね、ティリオに。
ジョジュのさ、
そういうことか。
あのお姉さんがさ、ブラン、あなたはもうここにはいないのね、とかっつって。
言われてたね。
で、本当にブランはいなくなっちゃったんでしょうね。
ミイラがね、そう言うんですよね。
かわいそうだよね、ミイラね。
本当に、弟がだって、命かけて守った人だったけど、っていう。
その、もう、そういう、その、領域の人じゃなくなるんですよね、最終的に。まあね、はい。という感じですけど、これ多分こんだけ喋ってもまだまだ言い足りないっていうことですから、あの、ブロンとジェイミーの対ドラゴン戦とか話してませんからね。
はい、そうですよね。
あれも素晴らしい。ブロンがかっこいいですよ、これ。ブロンがかっこいいのと、あとやっぱ、ハウンドの、あの、ブラザフット周りもこれ話してませんよ。レイク・ロンダリエンドが、ミアノ・ソロスとかね。オシャとかね。
あと、僕、ティリオンが一押しだって言ったんですけど、ティリオンエピソードでもう一個、あれですね、うん、ジョラーに誘拐されて、はいはい、ティリオンとジョラーが開港するっていうのがあるじゃないですか。
うんうん、
多分、三つの、エピソード、うん、北の話と、うん、キングスランディングの話と、エッソスの話が並行して走ってたのが、そこで初めて、
うんうん、
ここの登場人物とここの登場人物が、
そうですね、
出会うっていうところが、うん、あれ結構鳥肌僕は立ちました、
ね、そうですよね。そうなんですよ。だからさっき言ったそのジョラとサムが出会ったりとか、うん、だんだんだんだんこう重なってくるのはすごいいいですよね。
ジョラとリアナが会う時も結構嬉しかったですけどね。モーモント家が出会ったと思って。
そうね。
ご自由へって言われてもね。
そうだね。リアナもいいんですよね。リアナもね。
いや、リアナも本当いいですね。
何人でしたっけ部下。
62。
そうですね。もうちょっとこれもう無理や。これ時間。もう時間無理やから。もうこれぐらいにしよう。まあ、とりあえず、もう本当に、それぞれの人の話を、こんだけ膨らませて喋れるドラマって、まあ、なかなかないっていうかね、すっげえたくさん出てくるしね。こんなことばっかりしてるんですよ、僕ら、芸術好きの人たちって。
楽しかったです、
ね。こんなことばっかりやってるから、いつもこんな時間になるってことですよね。
いっぱい喋れますよ。まだまだ、何でも喋れますよ。
まだまだあるねんな。だいぶはしょったで、これでも今日ね。
そろそろ、
ですね。
開きにしますかね。
はい、はい。
じゃあほら、ポドリックのさ、
ポドリックのくだりもね、
テクニックがすごいとかさ、
ポドリックがめちゃくちゃ、やりちんやってことでしょ。
で、あと歌も経験値は売ってないんですけど、女性を大切にするからなんですよ。
ポドリックがね、ブライエニーが騎士の称号をジェイミーがくれるって言った時に、一瞬ポドリック見るじゃないですか、ブライエニーが。その時にポドリックが、うんって、うなずくジェイミーがってさ、超泣けるとか、なんかそう。
ポドリックが。純正を誓うときに、サンサが何
言って
ないか分かんなくて、
あ、それも言うんだよね。
教えてあげるんですよ、ね。
教えてあげたりとかもするし。
で、それはティリオンが全部し、ポドリックに。
ティリオンがポドリックに教えてることなんですよね。だから、ティリオンとブライエンには実は全然関係性がないんだけど、うん、間のポドリックはティリオンからブライエンに行って、そしてブライエンから、騎士の証拠もらうやん、最終的には。だからなんかね、そういうところがすごいいいですよね、このドラマってね。ということでした。ということで、今回ね、久しぶりに、ゲームオブスローンズのお話を、させていただきましたと。いうことですね。はい。また、これちょっと誰かが見たら、またこうやって濃い話ができるということで、我々ゲースル付けも手薄ねを引いて待っとるということですね。ハマる人を探しておりますということでね。
はい。ぜひ。
これ、でも、なかなか濃い話したんじゃないですか、今日、多分ね。なので、これちょっと懲りずに、好きな人は聞いてもらって、また誰か、見る人が出たら、
はい。
またやりましょうということですね。はい。はい、おとげさんもこれもう出られてるみたいですね。はい。
はい。
いやー、しばらくありがとうございます。大丈夫ですか、こんな急に濃い回を。
ありがとうございます。
はい。はい。わかりました。うん。
2時間。
はい。長かったな。はい。今日はじゃあ皆さん集まっていただいてありがとうございました。じゃあここまでお送りしたのは、ラフナスと、
シパレと、
マーと、アサミでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。